こんにちは。19番市政クラブの佐賀秀夫でございます。無市議会第258回定例会にあたり、通告に従いまして一般質問させていただきます。理事者各位の前向きな答弁よろしくお願いいたします。今年も残すところ3週間強となりました。今年は今までの人生の中でも一番忙しく、悲しくもあり嬉しくもあり起伏の激しい1年でした。正月明けに父の逝去から始まり、日明け後に選挙3発、可愛い後輩の逝去2件、親しかった先輩の逝去、還暦の同期会、自分の選挙、息子の結婚式と、目まぐるしいやれやれと思っていたところ、お世話になった先輩が先般逝去し、少し落ち組んでおります。あと少しで今年も終わりになりますので、大過なく新年を迎えることを祈っております。本来でありますと、誰に祈っているのだろうかと思うんですが、私は仏教徒なので本来であれば祈念と言うべきなのでしょうが、何気なく使っている言葉にも宗教観が出てきているのだとことを知りました。今年は先ほど述べた通り、たくさんの友人が私の前からいなくなりました。悔しい思いでいっぱいであります。もう少しやるべきことがあった、あと少しで目的が成就できたというタイミングでの逝去は至極残念至極であります。弱いを重ねれば相応に老いと疲弊が出てくるのは承知してはいるものの、どうしても無理をしてしまうものです。コロナにもかからない、インフルエンザにもかからない、こんな健康に産んでくれた母に感謝しております。もっとも周りでは私そのものが病原体なのでウイルスも近寄らないと言われておりますが、そんなことはなく、うさぎ年の乙女座なので皆さん優しく接してください。これから4年間しっかりと頑張りますので皆さんよろしくお願いいたします。それでは通告に従いまして2項目4点につきまして質問いたします。1項目目の野源地区の今後についてでありますが、相対的には野源地区の質問となりますので、ボリュームがありすぎるので個別に質問いたします。また通告書には記してありませんが、ヒアリングの中で打ち合わせた数点の項目がありますのでご容赦願いたく存じます。野源温泉については皆さんそれなりに承知していることと思われますので、詳細は省略させていただきます。先般11月の連休及び連休明けに外国からお客さんが来たので下北半島をほぼ一周しました。金八先生のモデルでおなじみの三上万先生を案内した時以来なので20年ぶりぐらいいたと思いますが、結構ハードな観光でした。お客さんを連れて行けば普段何気に通っている道も新しい発見がありますし、目線の違うところ捉え方もあることを教えられました。各地いろいろ良いところがあるわけですが、選挙の時に猿にイガグリを投げられて面白かったということで、猿を身がてら野源温泉郷に行こうということになり、あまり期待はしていなかったのですが、たくさんの観光客がいたことに驚いたとともに、逆に野源温泉地区に最近力を入れていなかったことに反省をもさせられました。お客さんと観光客に紅葉がとてもきれいだと喜ばれてもらい、足湯もいいと褒められ、地元民としてはとても嬉しい思いをしましたが、宿泊施設がないことと屋内温泉の老朽化などを指摘されました。以前みたいにある程度の施設や屋内温泉、遊歩道の整備など野源に来る観光客のニーズに応えることができれば、まだまだ伸びしろのある場所だということが再認識されました。野源温泉に来る観光客は自然を楽しみ散策し、ゆっくりとした方がいいということです。ゆっくりしたいという方が多いということです。反面キャンプ場など若い家族連れや全国を旅している人々が集う場所などロケーション的に恵まれているので、もっと活用し今一度観光の起爆剤として活路を見出していくべきだと考えました。以上のことを踏まえ質問いたします。1点目としてホテル旅館等宿泊施設の誘致について、2点目として老人福祉センターの改修について、3点目として遊歩道の整備について、以上3点について市長にお伺いいたします。2項目目の道路整備についてですが、市内全体の歩道について質問したいところではありますが、市内全部の歩道に目が届かないことから 今回は要望が多かった笠間井大畑桜ロードを中心に質問いたします。国道ということで直接むつ市の管轄ではないことは承知はしておりますが、県に要望していただきたいということと歩道全般に関することでありますのでご容赦願いたく存じます。4月下旬ともなれば美しくもたくましい桜が満開になり、数キロにわたり桜ロードが現れます。桜並木があり桜の回廊がありと、さまざまなロードとなり、通る人はもとより観光客までも喜ばせてくれます。そして5月の中旬あたりからものの見事に散り始め、その潔さも見せつけてくれます。細川ガラシャの時世の句、散りぬべき時と知り、世の中の花も花なれ、人も人なれ、花は散る時を知ってからこそ花として美しい、人間もそうならばそうならなければならない、今こそ散るべき時であるという意味です。日本人の心意気にぴったりと当てはまる句でもあり、苦労してきたガラシャゆえの句でもあります。この句だけを読めば散るという言葉が印象的ですが、本題は前半にあり、精一杯行動し悔いのない人生を送るという意味を含んでおります。ことさらさように日本人は私をはじめ桜を好きな人種だなと思います。余談ですが、街路樹で一番植えられているのはイチョウの木で、桜は数本差で2番目だそうです。しかし桜の街路樹のこの力強さが時に厄介なことにもなります。街路樹という性質上、歩道上もしくは付近に植樹されているので、その生命力からしてアスファルトを持ち上げ根を張っていくのです。もちろん桜や街路樹には何の罪もありませんが、妨げや事故につながる恐れがあるときは何らかの措置を施し防がなければなりません。そういう場所は限られており、日当たりの良いところです。日本人の最も好きな木である桜の木を保護しつつ、通行人の安全を確保するため対策を講じていただきたいと思っております。以上のことを踏まえ質問いたします。市内の道路、ここでは笠間井大畑桜ロードの流域対策について市長にお伺いをいたします。以上で壇上よりの質問とさせていただきます。
市長、佐賀議員のご質問にお答えいたします。まず八軒地区の今後についてのご質問の1点目、ホテル旅館等の宿泊施設の誘致についてお答えいたします。八軒地区では生かす大畑カダル団や八軒温泉回答400年祭実行委員会などの町おこし団体が、地域の観光団体や経済団体と連携して、八軒地区の活性化と魅力の発信に取り組んでおり、本年10月の八軒の森を遊び場としたイベント、こだまがあいにくの雨にもかかわらず、多くの方々でにぎわったことは、こうした皆様の力が八軒の魅力を高めてきた証であり、大変嬉しく思うところでございます。またこのことは八軒地区の観光客の入り込みにも反映されており、本年4月から10月までの入り込み客数は6万338人となり、コロナ禍前の令和元年同時期の4万5168人と比較し、人数で1万5170人率にして 33% 増加しております。しかしながら、平成27年に5件あった宿泊施設は、現在1件のみとなっております。市といたしましても、むつ市総合経営計画の広域連携による観光プロモーションに基づき、広域周遊観光を構築し、長期滞在型観光の推進を図るためには、魅力ある宿泊施設もツールの一つとしてとても重要であると考えております。宿泊施設を誘致するためには、八軒への来訪者の基礎情報や宿泊ニーズ、 どのような宿泊施設を希望しているのかといった採算性を捉えるための基礎データが不足していると思われることから、コロナ禍後の増加した来訪者のデータを取得する手法を研究しなければならないと考えております。同時に、地域に集う私たち一人一人が主体となって、野猿の春夏秋冬の魅力をさらに伸ばし、野猿ならではの体験コンテンツを引き出すなど、野猿をもっともっと楽しめるよう魅力を極めていきたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次にご質問の2点目および3点目、並びに道路整備についてのご質問につきましては、担当部長からの答弁とさせていただきます。
福祉部長。
野猿地区の今後についてのご質問の2点目、老人福祉センターの改修についてお答えいたします。むつ市老人福祉センターは、昭和47年、大畑町の野猿地区において、ご高齢の方々に温泉設備を活用した入浴と保養の機会を提供することで、利用される方々の健康増進および教養の向上に資するべく整備された福祉施設であります。また、当該施設の利用機会は、一般の方々にも供され、広く市民の皆様に愛された施設であると認識しております。過去3年間の利用状況といたしましては、令和2年度は利用者数が1万690人、令和3年度は1万775人、令和4年度は1万2045人であり、近年においても利用の多い施設となっております。こうして皆様にご利用いただいている施設ではありますが、長年にわたる年数の経過による老朽化は避けられず、平成13年には施設の劣化が顕著となり、建物としての使用の限界に達した状態となりました。このことから、平成14年3月には施設の廃止が検討されましたが、地域にお住まいの皆様をはじめ、旧大畑町議会からの強い要望を受け、国の補助事業であります介護予防等拠点整備事業を活用し、平成15年において当該施設に大規模な改修工事を実施したところであります。この事業により、施設内の内装工事としてバリアフリー化、手すりの取り付け、天井、壁、床の張り替え、トイレの様式化、障害者用トイレの新設、浴室の給排設備の改修等に加え、屋根及び外壁の修繕が行われております。また、平成31年3月には、浴室の修繕工事として、男女浴槽、洗い場のタイル、浴室の壁、天井の改修工事を実施し、同年4月から愛称をカッパふれあいの湯としてリニューアルオープンしたところであります。さらに、令和3年には、当該施設の雨漏りの修繕のため、屋根の改修工事を実施しております。当該施設は、昭和、平成、令和と3つの時代をつなぎ、今年築51年を迎え、古さを否めない建物ではありますが、今日においても多くの市民の皆様にご利用いただいております。また、本年11月18日に行われた町内会長と市長とのスマイルトークリレー、フラットにおいても、当該施設の改修について要望がなされております。こうしたことから、随時必要な修繕を適切に行いつつ、市民の皆様の憩いの場として、施設の維持管理に努めてまいりたいと考えております。
経済部長。
野猿地区の今後についてのご質問の3点目、遊歩道の整備についてお答えいたします。野猿渓流遊歩道は、環境省が計画し、青森県が整備した東北自然歩道である野猿温泉と渓流の道の一部となっており、市は 環境整備等の維持管理業務を青森県から受託しております。遊歩道の各設備は老朽化が著しく、令和3年8月の豪雨でも影響を受けたことから、設置者である県に対して整備していただくよう、本年も青森県に対する重点要望書に記載してお願いしてきたところであり、県は各設備の整備を計画的に進めるため、調査及び設計業務を行っていると伺っております。遊歩道は四季折々の景観が楽しめる人気の散策コースとして認識されており、引き続き利用される皆様の安全を最優先に適正な維持管理に努めてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
大畑庁舎所長。
佐賀議員の道路整備についてのご質問、笠間大畑桜ロードに植樹されております桜の木の根の隆起対策についてお答えいたします。笠間大畑桜ロードは国道279号線の川台地区から大畑町湯坂下までの間約 7.8 キロメートルに渡り、約1350本の桜が植樹され、国内でも有数の桜並木として親しまれております。確認いたしましたところ、成長した桜の根の影響により歩道部分が隆起して危険な箇所が数箇所見受けられますので、今後道路管理者であります青森県の担当部局に対しまして、歩道の改善について要望してまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
佐賀肥料議員。
それではちょっと2項目順番は逆になりますけれども、桜ロードの方から行きたいと思いますけれども、僕もその後ですね、数箇所見てきたわけですが、なかなかヘビーなところもあったり、ちょっと怪異なところがあったりしているわけなんですけれども、前からこういう話はあったわけですが、この度ちょっとそれで若干怪我をした人がいるということで、連絡をいただきました。そういう場合は県の方の、もしそれで大きな事故があったときというのは、責任の範囲は県でよろしいんでしょうか。
大畑庁舎所長。
お答えいたします。道路管理者はあくまでも県でございますので、県の方の担当となります。
佐賀肥料議員。
はい、わかりました。今回その方はですね、ちょっと打ち身程度で終わったということで、なんてことないし、本人も全然気にしてませんので結構なんですけども、何かあったとき、県ということなもんですから大変なんですけども、例えば県道、今回桜ロードにスポットを当ててますが、例えば市道の中でもあったりして、なんか前回でしたっけ、陥没した穴にやってタイヤがうんぬんと、そういうこともあり得ると思いますんでですね、そういうところは随時直していただきたい。それと特に桜ロードの場合は、結構立ってますよね。今も雑草がたっぷり、今年は暖かかったら成長も早かったんでしょうけれども、そういうところのやつは定期的に県も春と秋は見ている気がするんですけども、ちょっとちまちましたその清掃ですとか、そういうチェックっていうのはなされているんでしょうか。もし分かっていれば教えていただきたいんですけど。
都市整備部長。
県 の, 春とか秋とか の, その清掃とかのチェックについてはちょっと分かりかねます。
佐賀肥料議員。
はい、そうですね、県のやつをここに聞いても分からないと思うんで、やっぱりちょっとですね、県もどのように見るのか分かりませんけども、ちょっと連携していただいてですね、桜ロードに限らずそういうものをですね、見て危ないような箇所があったら随時、すぐとは言いませんけれども、優先場所を決めてですね、やっていただきたいと。ついでに同性要望してもらうんですから、ついでなんですけれども、ついでって言いますか、ヒアリングの時も言ったんですけれども、側溝もですね、一番高いところからこう下がっていくと片方だけ詰まっているところもあります。そういうところもですね、側溝の清掃をしてもらって、要は、雨が降ると冠水して他に流れていっちゃうわけですよね。 そうするとかなりこう下の方に行ったり、あのコスモス幼稚園の近辺なんですけれども、ね、あそこら辺のところもありますんで、そこら辺の要望もよろしくお願いいたします。終わります。で次に八木温泉の部分なんですけれども、私これもうこれで4回目になるんですけれどもですね、一番最初が2013年19年20何年とやってるんですが、19年その時もやってるんですけども、なかなかあのまあちょっとずつ直していくということで直してるんですけども、当時宮下純一郎市長の答弁なんですけども、先ほど部長もおっしゃった通り、まあ15年、平成15年の7月にですね、事業費2600万ちょいですね、改修を行っているということなんですけども、ちょっと2、3年前に部長の方に頼んで屋根とか雨漏り直してもらったんですけども、まあこれから考えると40年、20年ですか、10年、それぐらいであんなにそう老朽化してしまうものなんでしょうか、それともかっちりこう屋根とかも本当にがっつり直した記憶があるんでしょうか。
福祉部長
お答えいたします。まあ、しっかり修繕したかという部分につきましては、まあ、建物が51年という部分、築51年ということもございますので、まあ、しっかり修繕したとしてもやはりどうしてもうまく機能しない部分があろうかと考えております。以上です。
佐賀肥料議員。
まあ、建物は建物としてまあちょっとあれなんですけども、これ何か事業でやったということは、その事業のメニューの中で何年、持たなくちゃいけないというか次やるまでっていうのがあるかと思うんですが、そこら辺のところは何年くらいの事業のメニューだったんでしょうか。
福祉部長。
補助の関係で令和15年までは、まあ、この施設を維持するということになってございます。
佐賀肥料議員。
令和15年というとあとまあ約10年近くですか、まあ、それまであるんですけども、まあ、あのもう一つその時に問題になったのが、この源泉から引っ張ってくるパイプが結構距離ありますよね。その時にあの11の市長はそれはもうやらなくちゃいけないみたいな話はしたんですけれども、まあ、書いてあるんですけども、そのポンプの、まあ、ポンプと配管ですね、この辺の修理っていうのは今までなされたんでしょうか。それも教えてください。
福祉部長。
お答えいたします。まあ、過去3年のうちなんですけれども、まあ、令和2年度に、まあ、ポンプ及び配管の水漏れ修繕を行っております。だから令和3年度には、まあ、ポンプ、まあ、すみません失礼いたします、令和4年度には、まあ、源泉ポンプの修繕を行っております。
佐賀肥料議員。
はい、分かりました。あの本当にですね、僕もちょっと少し八木温泉に力を入れるのをこのコロナでとかなくなってきたので、あのホテルとか宿泊施設がなくなってきたので甘く見てましたが、やっぱりですねこの前行ったらあの人数とですね、素晴らしいぐらいの景観と、やっぱりこれまだまだね伸びしろがあると、少し頑張って力を入れていきますんで、ご協力もお願いしたいと思っております。でヒアリングの時に出た、先ほど議長あのヒアリングの時に出た集計公演の件とですね、それから何でしたっけ、もう一つ、集計公演のなんだ、
どうぞ。
あ、はい、よろしいですか。キャンプ場の件なんですけど、あの集計公園に行って10人ぐらいのお客さんからまず聞いてきて、足湯が大変いいと。ただね、要望と言いますか、やはりあの足湯から上がると、まあ、足が当然濡れてますよね。それで、まあ、ちょっと困ると、まあ、中に行ってタオルを買う人も買うんですけれども、あそこで下がほらすのこなんですよね。でちょっとね、やっぱり衛生的にこう濡れててよろしくないと。あれなんかこう、例えば珪藻土のなんかという少し変えたりなんかして、もうちょっとこう回収といいますか、お客さんのニーズに応えるようなものっていうのはできるんでしょうか。
経済部長。
はい、お答えいたします。まずあの足湯につきましては、観光客の皆様からですね、非常に人気のスポットということでございまして、現在あの指定管理施設でございまして、指定管理者の方でですね、適切な維持管理をしていただいているというふうに認識しておりまして、今のお話 の, あの足を乾かしながらまあくつろげるというような部分につきましても、指定管理者とですね、あの協議相談しまして対応してまいりたいなというふうに考えております。
佐賀秀夫議員。
そうですよね、お客さんの方からのリクエストが一番多かったのが、まず珪藻土にして足を清潔にしてこう乾かしやすくすると。で、入って右側の方に、まあ、これ指定管理の方に行っていただきたいんですけれども、ちょっと休み場を作ってそこでちょっと休ませていただきたいと。入ったところに石でこうありますよね、そういう形でやっていただきたいというのがありましたんで、もしお話する機会ありましたらそういうのをしていただいて、もっともっとですね、まあ、毎週のように通っている方もいらっしゃると、そういうのがいますんで、入り込み数とかもやれればですね、もうちょっと面白くなるんじゃないかと、そのように思っております。で、ちょっと話は戻りますが、先般ちょっと大きなデベロッパーの日本でも有名な会社の方と野中議員と2人でですね、会う機会がございまして、ホテルを作ってくれないかと、宿泊施設をということでお願いはしてあります。ただあまり期待はできないんですけども、3月頃にちゃんと返答が返ってくる予定なんですけれども、そういう時にもですね、ぜひとも市としてそういうのに関わってですね、少しやっていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでキャンプ場の方の部分なんですけれども、結構やっぱりまだいるわけで、結構手を入れてやってると思うんですけれども、なんかこう、キャンプ場の方で皆さんの方にリクエストですとか、大体入り、人の入りの関係ですとか、把握しているところであれば、お教え願いたいんですけれども。
市長。
はい。まあ、利用者の声ということでありますけれども、野営場の利用者からは、大自然の中で非日常的な本当のキャンプを楽しめたという声を多く寄せられているようでございます。
佐賀秀夫議員。
はい、ありがとうございます。まずこう大した、まあ、大した自分のようなんですけれども、よくよくありそうな質問で大変恐縮なんですけれども、やっぱりですね、こう下北半島を一周してきますと、逆に仏川も行ってきましたし、死ぬ目にあって下に下がって行ってきましたし、願掛けも行ってきましたし、全部知り合いも行ったり馬に下がったりして怒られましたけども、行ってきたりなんかしても、やっぱりね、ひいき目たっぷりなんですけども、八木温泉っていいんですよね。温泉地であり、なんて言うんでしょう、自然の中にあるというロケーションがたっぷりいいもんですから、ぜひともですね、八木にもう一度スポットを当てて、ね、一生懸命若い人たち頑張っていただきます。それも感謝ですけれども、やはりこの紅葉の時期、秋は特別少しこう年齢層の高い方がいますんで、今のところを整備してやっていきたいですし、やっていってもらいたいですし、ぜひともですね、新しい大畑町の起爆剤として進めていってもらいたいと思いますので、最後にですね、市長のこれからどのようにしていって、まあ、さっきも言ったんですけども、していって、大体いつごろというか、目処をですね、ある程度作っていただきたいと思うんですが、最後によろしくお願いいたします。
市長。
はい。野苑地区につきましては、まあ、下北ジオパークのジオサイトの一つにもなっておりまして、まあ、今年度も私自身、テレビ局の取材でですね、野苑に行ってまいりましたけれども、本当に紅葉が素敵な、またですね、温泉も非常に全国からも本当に行きたいと思ってくれる方がたくさんいる施設であると認識しておりますので、まあ、周辺のですね、観光施設の整備につきましても、今後できる限りやってまいりたいと思いますし、まあ、奥野苑集計公園のレストハウス含めですね、そこを拠点にですね、宿泊施設もはじめ、議員の皆様からいただくホテルの提案も含めてですね、市でできることを全力でやってまいりたいと考えてございます。
佐賀秀夫議員。
はい、ありがとうございます。なんとかですね、一ついい起爆剤としなっていっていただきたいですし、私どもも努力してですね、少しでもいい気持ちを多くしに頑張っていきたいと思います。最後にリクエストなんですけれども、野苑地区ということで、米田から考えますと、前回答弁の中で、野苑の向かいの川のトイレに看板つけてトイレだということを教えていただきたいと思いますけども、全然なってませんので、なんとかトイレだよと教えるように看板、再度お願いして終わります。